はい、ただいまの曲は寺尾紗穂で記憶でした。さっきはフィルムエクスポのお話で、経営名明治という、しおりさんが監督された映画を紹介をしましたが、ゆうとさん、しおりさんってこの映画を作られると同時に本も編集されたり編著を書かれてるんですね。それすごいなと思うんですが、前ご紹介した時も足りない時もマーシャル父の戦場、ある日本兵の日記をめぐる歴史実践という本を書かれて、編著、されています。で、大川しおり編に、なっておりますが、この佐藤富五郎さん、の日記を紹介をされながら、マーシャルやあるいはこういろんな戦争の記憶に関するいろんな人の文章を掲載をされています。そういう本なんですけども、その時に
アソシエーションフォーエイジアンスタディーズの、アニュアルコンファレンスで、アメリカでアジア研究ですね、アジアっていうのはもうアジア全域を含んで日本、中国、韓国とかもそうだし、東南アジアとかもそうだし、中央アジアとかもそうなんですけど、そのあたりの研究をしている研究者が、年に1回集まる研究大会、学会ですね。
相当大きそうですね。
ASは割と大きい学会ですね。
今年はこの学会自体はいつ開かれて、どこで開かれますか？
ボストンですね、今年は。ホストシティはボストンで、3月の16から日曜日まで、だから19かな。なのでもう、来週ですよね。
来週に開催されると。それで、フィルムエクスポ。に上映されるということなんですが、ちょっと続きのメール読んでいきますと、足りないのデンバー上映が叶ったのは、玉木さんが無役さんをつないでくださったご縁でした。あれから4年、2作目の経営明治が、今度はボストンで上映されることをとても嬉しく思いますということで、そうか、もう4年前か。フィルムエクスポ遥かな賞に、玉木さんの紹介でどういう伝え方が可能なのか、そこにどういう思いがあるのか、こうエキシビションだったり、それを、しおりさんがこう出会った人々、あるいはぜひお話を聞いてみたい、人々にこうインタビューして、それを編集、まとめた本です。少し紹介をしてみたいと思います。で、最初にこの初めのところで書かれている言葉なんですが、ちょっとだけ読んでみますね。当事者にしか分からない体験や記憶を語り継ごうとするとき、どのような方法がある、でしょうか。過去の出来事を未来に起こりうることとして想像することも一つの方法です。知らないことを知ろうとするとき、歴史する実践方法やそれを伝える表現の仕方も様々です。この本では写真を撮る、絵を描く、小説や漫画を描く、映像、音楽、演劇、工芸、彫刻、アプリを作るなど、多彩な表現で歴史実践をしている表現者たちが、どのように思考を巡らせ、言葉を選び、戦争を描こうとしているのかを知りたいと思いました。で、初めに全部読むと長くなるので、そこで書かれていることで、戦争っていうのは国家間のものであったりするけれども、それを表現するときに、そこの今までの戦争の語りでこぼれ落ちがちだった一人一人の声を聞く、思いを知る、そういった大きな歴史からこぼれ落ちる声を聞くっていう、その方法がどんなことがあるのか。で、しおりさんにとってはマーシャルの諸島の人々の声もそうですし、戦後から1946年間マーシャルではこう核実験が何度も行われますが、その後のことも含めた、現在もこういろいろな影響を受けている戦争というものをどう語っていくのか、どう表現をしていくのかというようなことが、この本にはたくさんこう含まれています。なぜ戦争を描くのか、 で、その初めに、もう最後の方に書かれていることなんですが、一つだけ最初に決めていたことがありますということで、その部分がちょっと読ませていただくと、この本では作品の写真や図版を掲載せず、言葉だけ編むということです。で、最初に決めている。正直なところ、何度も本当にそれで良いのか悩みました。言葉では伝わりきらないことを、言葉以外の方法も用いて伝える工夫を凝らすこともできました。その方が親切な本であったかもしれません。それでも言葉だけで編むことに決めたのには理由があります。一つは、当事者のいない時代に戦争を考えることは、私たちが戦争を語る言葉を考えることでもあるからです。多くの場合、戦争体験は言葉で語られ、伝えられていきます。一方で、言葉が万能ではないことも私たちはよく知っています。言葉だけではどうしてもこぼれ落ちてしまうものがあるから、私たちはそれ以外の方法でも伝えようとします。しかし、そうして表現された作品との出会いにも私たちは言葉を必要とします。そして作品について語り合うときにも人に伝わる言葉が求められます。時に言葉は事実や本意を必ずしも的確に伝えるものではないことを知りながら、それでも私たちのコミュニケーションを中心に言葉があります。だからこそ言葉だけでどれだけ伝えられるかということに臨みたい、挑戦してみたいと思いました。この本を読んだらきっと表現者たちの作品に触れてみたくなると思います。彼らが描いた作品を読む、聞く、見る、体験するその一連の歴史実践までを含めてこの本の読者体験と考えて編みました。編集しました。巻末で、紹介した参考文献、よかったら活用してください。ということで、この本を読んでから、ぜひ、作品に触れてほしいっていう、そういう思いで、言葉で綴られた本。これは、なんか、しおりさんの作品にも、こう、関係していることなんじゃないかなと思います。こう、文字で書かれたものを、言葉で表現されたものを読んで、もう一度、しおりさんが、こう、監督された映画を、日本を見てみる。あるいは、こう、映画を見てから、この本を読んでみる。そういう、こう、往復がある。そういうことを可能にしているのが、こう、しおりさんの、作品の、あるいは作品へのスタンス、ものを作ることの、しおりさんの方法なんじゃないかなということで、ルタさんいかがでしょうか。私たちもラジオってそうですよね。言葉だけで今伝えようとしている。なかなか伝えられない。で、違う場所をつないで。でも、そのために、ポッドキャストではもう一度文章に書いたり、まとめたり、あるいはリンクをいろいろ貼ったりをして。でも、記憶を、こう、残していく、こう、場所を重ねていく、そこから何かがまた何かにつながるんじゃないかなっていう思いを込めて、はるかな書を作っているんですけれども、りゅうたさんいかがですか？こう、しおりさんの、こう、いろんな活動とか、これまで、はるかな書でも紹介をしてきましたけど、うん。
そうですね。うん。まあでも確かにその、でもと、うん、確かにその、いわゆる歴史学とか、学校で学ぶ歴史とかからはこぼれてしまうことっていうのがすごくあるっていうのは、まず、それは、それで、そう。で、でも、どうなんでしょうね。まあ、あと、それ、だけど、その、映画とか音楽とか詩とか、そういった、もので、どうなんでしょうね。だから、それだけでも、やっぱり、伝わらないものがあるのか、どうかっていうか、なんていうか、その、作った人の、ドキュメンタリー、その、アジアレンズとかのドキュメンタリー映画の上映会とかもそうですけど、その、作った人とディスカッションできるっていうのも、またなんか大事な場として存在してて、 でも映画とかは結構そういうことしますけど、うん、監督呼んでディスカッションとか、あんまり一本の詩とか音楽一曲とかでそういう場って少ないような気もするし、まあなくはないのかもしれないですけど、なんかそういうあの、ね、音楽とかもライブでやってそこで質疑応答するみたいな、こうなんかこう学会みたいなライブみたいなのってないので、そういう意味ではなんか、うん、そう作ってる人たちが書いたものっていうのもまた価値があるんだろうなっていうか、本当はなんかそういういろんなメディアのものをその場でやって対話するみたいなのがあってもいいのかもしれないですけれども、ライブ的にも
作品が作った人において完結するのではなくて、作品っていうのはそこから発信されて受け手もいて、その受け手も参加する形で次につながっていくっていう、そういう場作りとか方法とか、それがこう記憶を考えるっていう、戦争の記憶を含めて考えるっていうことで、記憶っていうのは完結したものではなくて、記録もこう展開していくっていうか進行形のものなんじゃないかなって私は思って、でだからそういう意味でこうしおりさんの活動をすごくあのなんていうか関心があるなと思うと同時に、はるかな賞ももうすぐ12年的で、大学を卒業された後にマーシャルに再び行かれて、日系関係の商社にこう勤務されて、でその時に映像でたくさんのマーシャルの人々の暮らし、言葉、そして戦争の記憶とかも記録をされていました。でその後この佐藤富五郎さん、亡くなられて第二次世界大戦中にマーシャルで亡くなられた富五郎さん の, この日記を手にし、まあ、持たれている佐藤勉さんと出会われて、日本で出会われて、それで勉さんと一緒にもう一回マーシャルに行って、そのいろんな初めて、勉さんにとったら初めてのマーシャル、を、それを、いろんな通訳の方とか、日本の方とかも含めて一緒に映画を作られて、そのプロデュース考えていくと、いろんなものが、こう、進行形だなと思いますと。ということで、そして、実は、玉木さん、からもメールをいただいていて、玉木さんとしおりさん、久しぶりに多分、会われると思うんですね。で、そこで、前の時に、最初に、こう、玉木さんがしおりさんを紹介をしてくださった時に、どういうふうにマーシャルで、しおりさんと玉木さんが会われたのかっていうことのエピソードが書かれているんですが、いろんな意味で、こう、つながりということで、玉木さんとしおりさんが今回、またアメリカで会われるってことが、すごく楽しみなんですけど、ワシントン DC で多分会われると思うんですけども、ちょっと玉木さんがその後に、じゃあしおりさんとちょっとこういったものも食べましょうかということで書かれていたメールの人で、食の話題をちょっと紹介してくださってるんで、久しぶりに、玉木さんのメールを紹介をしますね。で、玉木さんによると、もうワシントン、D.C. に桜がちょっと咲いてるみたいですね。名物の桜の開花が始まりましたって。りょうたさん、日本よりちょっと、日本っていうか関西とかよりもちょっと暖かいのかな ?D.C. は。そうでもない?
そうでもないと思いますけど、でも咲く時期は確かに早ければ今ぐらいですかね。
うん。うん、で、D.C. の桜が咲き始めたという、ちょっと、ちっちゃく咲き始めた写真を送っていただきました。それから、お隣のメリーランドのボルティモアっていう場所に行かれたそうなんですけども、そこに、まあ、いろんな、まあ、コーミック社があったりとか、あるいはそこで、バルチモアのミュージアム、こう、で、いろいろ、スパイスの、展示があったりする。そういう写真を送ってくださって、それとともに、シーフードレストランということで、生ガキと焼きエビのサラダとクラブケーキの写真を送っていただきました。ありがとうございます。そこでクラブケーキなんですけど、私がその写真を見て、クラブケーキって日本にあんまりない ような気がしてちょっと質問したんですが、ジュタさん、日本でクラブケーキって見られます？説明するとどうなりますか？
そうですね、クラブはカニのなんていうかむき身っていうか裂いた身なんですけれども、を使うんですが、そこにつなぎ的なものを足して、それで、成形して、ハンバーグみたいな形に成形して焼いたものがクラブケーキですね。
で、カニのハンバーグのようなものっていうふうに書いてあって、あ、まあまあ、そっかって、でも日本ではあんまり見ないなって、書いたら、もう一回、タムクさんが編集をくださって、メイコさん、日本でもカニが美味しい季節ですよね。そうですよね。で、クラブケーキの配合も、土地によりレストランによりいろいろ違いがあって、自分好みの味に出会えるとかなり嬉しいですよ。で、カニ味噌が混ざっているよりクリーミーなのが美味しいです。コールスローサラダとタルタルソースが添えられていましたということで、で、柿の、生柿の写真の横になんか香辛料みたいなとかこうソースみたいなのがあったんで、それは何ですかっていうふうに質問して、ひょっとしてガーリックとか書いてあるんですか、いやいや、これはホースラディッシュ、西洋わさび、ご存知かと思いますということで、このホースラディッシュと生柿も、もしまあポン酢で食べたくなりますねっていうふうに書いてあったんですが、このホースラディッシュも久しぶりですね、リュウタさん。なんか遥かな人に前紹介したことがあると思うんですが、
そうですね、ホースラディッシュはでも日本でも割となんかローストビーフとかステーキの付け合わせみたいな感じで
今ありますか？
売ってたりはしますよね、
ちょっと辛い大根おろしみたいな感じですよね。
そうですね、日本のわさびみたいに色緑じゃないし、香りが少ないですけど辛みはあるっていう感じですかね。
で、ボルチモアは行かれたことありますか、リュートさん？
ポルティモアそのものはあんまり街中は行ったことないですね。
で、こう港の都市で、それでいろいろこう海外からも輸入品が入ってきたりするんで、きっと香辛料っていうのが世界から入ってくるんでしょうね。
そうですね、アメリカは東海岸から、昔は東海岸からアジア貿易の船が出てたので、結構東海岸の方の港に、ボストンの近くのセーラムっていう港町が、今はもう全然田舎のちっちゃい町ですけど、すごい美術館があって、アジアの壺とか中国の壺とかすごいのがあるんですけど、まあ、そんな感じで結構東海岸からそっちに船出してたのでっていうのも多分、あとボルチモアは鉄道がアメリカがすごい鉄道が鉄道網が広がってた時代に鉄道網の中心の一つでしたね。だからすごい、当時は大都市でした。そうですね、
そういう場所の香辛料の写真と食の写真を送っていただいたので、これをはるかの人にもアップしておきたいと思います。で、しおりさんと玉木さんが、こう久しぶりに再会されてどんな様子だったかっていうのもまたはるかの人にお伝えしたいと思います。多分しおりさんはそうやってそこに行く場所でいろんな人と出会いをつなぎながら、こう映像を作られたり、こう本を編まれたりとかということで、今回のフィルムエキスもきっといい出会いがあるんじゃないかなと思いますので、皆さんもし行かれたらしおりさんにお声掛けしていただければと思います。大川しおりさんの編著の書籍についても、はるかな賞のポッドキャストのページにこう関連するサイトのリンクを貼っておきますので、またご覧ください。そして玉木さんからのメッセージありがとうございます。食の話題も引き続き楽しみにしています。カニのハンバーグ、クラブケーキの作り方もまた教えてください。そしてイリノイ大学は今週末3月11日から19日まで春休みですね。日本もそうですが、 COVID-19 の感染予防の規制が対策が緩和されて、こう旅に出かける方も多いかと思います。状況に応じて安全な旅をお続けください。そして良い出会いがたくさんありますように。季節の変わり目、体調にもお気をつけください。で、今日の最後の曲は ウクレレということで、ジェイク・シマブクロのグラデュエーション、これを最後にお届けしたいと思います。どうぞ。